Radio TNT. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
はい、始まりました。山本ちゃんのトークボンバー、明けましておめでとうございます。と
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。付き合っていただいて、はい、ということで、2020年に、なりまして、今年初のゲストということで、まあ、誰がいいかなと思ったんですけれども、まあ、にぎやかなバンドさんに、今日は、ね、ご出演いただきましたので、改めましてバンド名と自己紹介をお願いします。
はい、カンダリマーズです。はい、ボーカルギターのともきです。
はい、ドラムの小野です。
はい、和太鼓の海輝です。
はい、ということで、今日はカンダリマスの、お三方メンバー全員にお越しいただきました。改めまして
よろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。まあ、ということで新年早々ね、もうすっかり番組聞いてらっしゃる方にはおなじみの都内某所にあります某高級有名イタリアンレストラン
高級
そう、某高級有名イタリアンレストラン噛まないで何度でもこちらに、来ているわけなんですけれども、まあ、実はね、まあ、このカンダリマス、私バンドを知る前に一回実はともきさんと小野さんとは、新宿でなぜか飲んでるっていう、
何か
偶然
偶然飲んでいる、
そう
一緒に
ありました。
そうで、小野さんはね、他にもいろいろバンドやってらっしゃって、まあ、特にね、シェルショックとか、はい、あとそれからアイアンサムもサポートで叩いていると。
アイアンサムもね、まあ、
ね、よくね、よう対バンもしましたし ね、 ね、この間ついにシェルショックでも対バンして、
そうい
う流れもありますので、で実は最近 SNS とかでもすごく、バンドの活動を頻繁に目にすることがあるので、これはぜひ一度ちょっと話を聞かなと思いまして、今日お越しいただいたという流れなんですけれど、まあ、このカンダリマス、どんなバンドかというところでざっくりとなんですけど、その結成とか、その現在までの活動みたいなものをちょっと振り返ってお話しいただきたいんですが、
はい、
じゃあこれはともきさんからお願いします。
はい、まあ、2015年にですね、はい、まあ、もう今のバンドメンバーとは違うんですが、
うんうん、
まあ、とりあえず僕がその東神田の生まれでして、はい、で、まあ、バンドを始めるなら、うん、まあ、何か背負って、うん、やらないと本腰も入れられないなと思いまして、それで、まあ、愛する神田の町の名前を、
地元愛を、
そうですね、はいはい、で、まあ、何がいいかなって言った時に、まあ、ちょうどその時のメンバーが中学校の全員同級生で、でみんな、まあ、中野とか、まあ、あと浅草の方とかに住んでたんですが、みんな神田川沿いに一応いたんですよ。
あ、なるほど。
それでじゃ神田リバーズだって言って、まあ、ちょっとリバーってちょっとスペルが違うんですが、そうそうそう、
V にして、
そうなんですよね。
あ、V、
はい、神田リバーズっていう名前で、はい、まあ、一応親父にも許可を得て、
は
い、
親父にも許可を得て
まあ、一応神田明神にもお祓いというかですね、一応ちゃんとご報告にも行って、まあ、一応僕がうち神田東神田で家業をやってまして、はい、まあ、神田明神にずっと守られている一応氏子っていう、まあ、お布施を払って守っていただいているようなものもあったので、一応神田明神にもちゃんと、うん、ご報告に行って、
うん、
で神田祭りの時に地域地域で、うん、発表いただけるんですけども、
はいはいはい、
まあ、そのうちは東神田なので、うん、東神田のハッピーを、うん、まあ、親に、まあ、黙認というかですね、
はいはいはい、
許可を得て来させてもらって、もう第1回のライブから一応その
ハッピーを、
ハッピーを着て、
じゃあハッピーは、はい、わざわざなんかその衣装として
使った
というんじゃなくて、
はい、
いわゆるその普段から使っているものとか、
はい、ですので2年に1回いわゆる本祭が神田祭りの本祭があるんですが、
はいはい、
神田祭りの時期あれ返さなきゃいけないので、うん、個人のものではないので、
はいはいはいはい、
ですからその時期はライブができないっていう
衣装がないから
っていう、そうなんですよ。まあ、それでまあまあ、ただサウンド的にはですね、まだちょっと本当に未熟というか、はい、まだあまりそういう 深いことを考えずに、うん、まあ、ハードコアバンドとして、はい、まあ、始めたのがきっかけなんですね。それが本当2015年の、はい、あの話なんですが、はい、まあ、それからあの、まあ、ちょっとやっていくうちに、うん、もともとちょっと僕格闘技の仕事もしてまして、
はいはいはい、
それであのココバットのあのたけしと、ベースのたけしとさんともすごい、まあ、ちょっと格闘技通じて仲良くさせていただいていて、うんうんうん、でその方が、まあ、ちょっとサウンドアドバイスを結構してくださっていて、うん、でも当初から、まあ、こういう見た目だし、うん、まあ、和太鼓入れたら面白いんじゃないなんていう話をずっとしてくださっていたんですが、うん、
バンド結成当初はいわゆる普通 の, そのグラインドコアとかハードコアだったんです
か、まあ、どっちかというとやっぱハードコア色が強かったんじゃない、まあ、自分はそう思ってたんですが、ただやっぱりどうしても、まあまあ、スラッシュメタルとかもそういうのも好きだったので、まあまあ、あの技術的にも無理なくできるじゃないですけども、まあ、自分たちの技術でできるようなものっていうことで、まあ、そんなに難しいリフとかもなかなか弾けなかったとかっていうのもあるんですが、まあ、サウンド的にも最初はちょっとあの、まあ、コードからガツンといけるものってやっぱりこうなんか、ハードコアとか、うん、まあ、スラッシュメタルとかっていうことを念頭に一応やりながらやってたんですが、うん、まあ、ちょっと、サウンドというかバンドをやっていくにつれて、まあ、ちょっとやっぱりあのメンバーも本腰入れてやるとなかなか忙しかったりしまして、それで小野くんとは違うバンドで何回か対バンしてたりしてて、でまあ小野くんもあのまあもちろんいろんなあのバンドの知識もすごい詳しいですし、あの何よりもそのシーンに結構精通している方なので、まあ本当にあの僕らが例えばライブあのドラムの人間がライブできなかったりすると小野くんにサポートしてもらったりしていて、
そういう流れからで、
そうなんですよ。それでもう
加入した
で、結構あのドラムのやつがそのライブハウスで、うん、あの働いてる人間でして、うん、まあ、土日どうしてもライブできなかったりしていて、
なおさら
で最初あの小野くんにはそれこそあのバンドの中で1曲2曲和太鼓を入れたりとか、うん、少しずつそういう風な形にあの坂本あのたけしとのココバットのたけしとのそのアドバイスを少しずつこう、うん、バンドの中に入れていく中で、うん、1曲2曲だけ小野くんに和太鼓叩いてもらったりとか、うん、していくうちに、まあ、小野くんにちょっと正式メンバーになってほしいっていうのがありまして、うん、まあ、なってもらって、うん、それでまあ、その元々のドラムの紹介で、うん、まあ彼が海輝くんが、はい、まあ、元々ドラムやってたもんですからちょっとじゃあ本腰入れて和太鼓だけでもちゃんとやってみようっていうことになって、でだから今の対戦になったのは本当2年前ぐらいですね。でも完全に小野くんにはもうドラム叩いたり和太鼓叩いたりしてもらったんですが、
まあ、最初じゃあ小野さんが
いろんな流れ、
そういろんな流れが
最初はあの3ピースで、はい、あのギター、うん、ボーカルベース
で
ギターベースドラムっていう3人で、あの和太鼓入れて話になったりして、それで、はい、その3人に僕が加わって4人でちょこっとやったりとかもしましたし、そのドラムの人が来れない時は俺がドラム叩いて、まあ、この3人でやったりとか
2人とかもあったよね。
このもう一番もう最悪な時はもう
ドラムと僕だけでとか、
へえ。だから多分そう、なんかこのバンドの、 そのいわゆるポイントっていうのはやっぱりその和太鼓が前人でいる、で
そう
で、ね、しかも、弦楽器がギターだけっていうところなんだけど、
まあ、そうこうしてる間にもうベースの人も完全に
やめちゃって、
まあ、僕はもう和太鼓やったりドラムやったりしてたのをもうドラムだけにして別に和太鼓専任のこいつを入れてっていうことで固まったんです。
カイキさん、それまで和太鼓の経験は
全くないですよね。
まあ、ドラムだけですね。
なんかその和太鼓専任になるにあたってなんかこうどこか学びに行ったりとか教えてもらいに行ったりとか調べたりとかやったんですよ。
元専任 の, あのドラムの方が、はい、あの打楽器すごいとても上手い上手な方で、はい、その人にもうみっちりあのスタジオ練習バンドで入るときに必ずその方が一緒に入って、
はいはいはい、
みっちり教えてくれたっていうのがあったりしました、
うんうんうん、 じゃあその音楽的にもでもいわゆる弦楽器一本であとはリズムと歌だけでこの形でいいべやってくべみたいな風になったっていうのはなんかきっかけとかってあったんですかね。これも多分、ま、なんか流れだと思うん
ですね。まああの結局そのさっき言ったあのまあ和太鼓をまあ最初から最後までずっと入れるっていうのを結構ずっと前から考えてたんですが、
なるほど、
なかなかそれがこのこういう音楽と結びつかなくて、で最初はあの海輝くんが和太鼓やって小野くんがドラムやってくれた当初はですね、もともとずっとあった曲をなんとかアレンジしてやりながらやってたんですよ。ただやっぱりどうしてもその和太鼓が入ってくるとやっぱりその僕が神田明神で聴いてるそのお祭り感とか、うん、そのお囃子感とかっていうのを、
はいはいはいはい、
やっぱり最初から曲を作る時点から意識して考えないと、うん、やっぱりアレンジとしてなかなかこう入れにくくだんだんなってきたんですよね。
確かにいわゆるそのハードコアだったり、
はい、
その、まあ、スラッシュメタルとかっていうのも、はい、リズム強調した音楽ではありながらも、はい、またそれちょっと別のものがあるよなって、はい、だからかなりですその初めて、はい、あの聞いた時に思ったのはそのお囃子感が確かにしたんです
よ。そうなんですよね、うん、だからあのやっぱ曲作る時点からこういう風にしてってっていうことを決めてたのはやっぱり海輝くんがちゃんとバンドに入ってくれてやり始めて海輝くんを意識しながら海輝くんの和太鼓を意識しながら、うんうん、あの曲を作るようになってからこういうスタイルがだんだん確立していったような、うん、あの感じがありますね、うん、はい、
結構だから他のどこにもないなっていう感じすらするんですよね。
そうですね、まあ、あの結構僕あの、まあ、結局あのロックってあの僕の考えですけど、はいはい、やっぱリズム音楽だと思うので、うん、そう思います。だからもうあの各あの世界の各国 の, そのお祭りの音楽とか民族の音楽聴いても案外そんなにバリエーションなく似通ったリズムを使ってるような気がしたんですよ。例えばブラジルのアイ音楽、アボリジニの、まあ、それこそセパルトゥラとか使ってますけど、なんかすごいやっぱりトライバルなあの印象があって、だからあんまり逆にお祭りとか和王とかっていうのはそこまで意識してなくて、やっぱりそのリズムを前に出しながら、うん、ちょっとヘビーな音楽をやるっていうのを意識すると、うん、まあ、僕らの格好とか、うん、あともともとやっぱ日本人なんで、うん、その染み出てるものとかで多分そういう風に聞こえるんじゃないかと思ってるんですが、うん、これが多分違う国の方があの何にもまっさらで聞いたら、もしかしたらあこういう民族音楽に似てるなとか、うん、もしかしたら言われるかもしれないかな、ね、と思ってまして、はい、
うんうん、そのリズムのなんか感覚というか捉え方というものに関してはある種この共通言語、
そうですね、そうですね、
であるというところですね。で実際あのほら海外でもね、はい、頻繁にライブやられてますけど、はい、その辺どうです、こうやっぱり一番声かけられるのは海輝さんなのかな
その通りですり僕とか小野君はもうあのなんかインタビューとか、あの大きなこうサイトで写真とか載せられるのも、
はい、
大体海輝くんの和太鼓の、うん、
ですよねなんかどうです、やっぱりこう特に海外の人から聞かれる質問とか、
うん、和太鼓の名前をやっぱ意外とみんな知らなかったりするんで、
あれは何の楽器だと、
何の楽器だって名前を聞かれることが多いですね、
うんうん、
はい、
まずそこから、
まずそこから
楽器の説明から、
楽器の説明から、はい、
まあ、太鼓っていう単語は、まあ、あんまり知らないですけど、ね、まあ、ジャパニーズドラムとか
だよね、
はい、
誰こうあれなんですか、やっぱりその曲作りっていうのはさっきね、そのそのお囃子のリズムを、まあ、意識して影響を受けてるなんて話が出てるんですけど、はいはい、他どなたでやっぱりこういう音楽としてなんか影響を受けてるものとか、それぞれあの3人のなんか音楽的なルーツみたいなところをちょっと教えてもらえればと思います。トモキさんどうですか。
あ、そうですね、まず僕はやっぱり もちろん世代があのそれこそギターはメタリカとか、
はいはいはい、
そういうああいう、まあ、スレイヤーとか聞いて育ったんですけど、うんうんうん、まあ、今あの一応グラインドミュージックってことで、うんうん、あのをコンセプトにやってるんですが、やっぱりあの一番衝撃を受けたのがやっぱブルタルトゥルースなんですよ。ダン・リルカが、まあ、アンスラックスとか、うん、あの
ニュークリアソルト、
そうですね、ニュークリアソルトとかやってて、あのああいうメタルだったけの方が急にこう グラインドコアっていうのをやりだしたっていうのがやっぱ僕今まで音楽聴いててやっぱブルタルトゥルースとかあとやっぱ SOB とかですね、
はいはいはいはい、
あそこら辺がちょっと今あの好きとか嫌いとかっていう感覚よりも衝撃的っていうかそれがすごいやっぱ今結構根底にあるような気がします。はい、
小野さんは。
僕もまあやっぱりそうですね、まあ、メタイカとかスレアとか作るのは大好きでしたし、まあ、最初はやっぱりね中学の時流行った、まあ、X が好きになって
本当に洋楽聴くようになって始まりなんだ、
まあそうですね、よくある感じだと思うんですけど、ね、からどんどんどんどんいろいろバン買うようになって、
はいはいはい、
どんどん激しくなっていってデスメタルも知るようになって、ちょうど僕らこうだとね、ベイダーが出てきたクリプトプスそういうのがリアルタイムで高校生の時ですし、
はいはいはい、
あとまあメロデスはすごい大好きです。まあ、もちろんそこからグラインドコアにも行きましたし、あとまあハードコアも日本のハードコアはすごい大好きです。
大体なんか共通してる感はありますね。まあ、
その辺はやっぱりもう最初の時点で結構話がありますよね。
カイキさんは
ね、まあこいつは若いですからね、世代
が僕らと20歳違うんで、
そんなに違うの。
まあ僕と20歳違うんですよ。
15個ぐらい違う。
すげえ。
まあまたちょっと違う。
全然違うんですよ。
ね、はい、あのスラッシュメタルとかデスメタル全く通らず、
おーすげえ、
あのメタルコアとか、はいはい、ハードコア、
初っ端そっちから、
はい、そっから行って、
まあでもそうですよね、年代的に言うたらね。
そうですね、なんでちょっと今神田リバースやってるメンツとか、
はい、
あの最初全然、うん、名前とかも知らずに、
うん、
はい、後から話を聞くと、ともきさんからこのバンドレジェンドだレジェンドだと聞いて結構おおってなることが多いですね。
はい、わ、はい、かりました。まあ、あの実際ここまで今お話を聞いてるとかなりその日本独自そして独特の音楽を作ってるバンドだということがよくわかるかと思うんですが、じゃあそのカナリバズ、1曲聴いていただきたいと思いますので、じゃあちょっと早速曲紹介をお願いします。
じゃあニュー EP から、
はい、
ディセミネーション。
ということでかなります、グラインドサージカルシュライン、から、ディスセミネーションを聞いてもらっております。かなり独特の、まさにこう日本人だからこそ出せる、新たなラウドミュージックという感じだと思うんですけれど、それで第2部、まあそのね、先ほどちょっと話も出ましたが、このカンダリバス、海外でも相当数ライブはやっていて、昨年2019年はそのインドネシアの他にもイギリスでもねライブをやってきたりとかで、その東南アジアの方はなんかかなりの回数やってるんですよね。
そうですね、
通算で何回ぐらい、
もう6回ぐらいツアーをしてます。はい、
結構しかも割と長い期間行ってるじゃないですか。
そうですね、でも長い
帰るとかっていう感じより
は。そうですね、ま、ツアーも1週間ぐらいしたことありますし、
うんうん、
もう単発で1本か2本、うん、やって帰ってくることもあります。うんうん、はい、
で実際、こういう、ま、音楽いわゆるその、ラドミュージックで、特にそのグラインドとかって結構その日本初とか、あとその日本のバンドでもその海外 と割と交流が盛んだったりするっていうのはよく聞くんですけれど、そこら辺の状況とかなんかをね、ちょっと皆さんから聞かせていただく、教えていただこうかなと思いまして、まずどうです、その東南アジア、特にインドネシア、
はい、うん、まあ、グラインドとかね、うん、まあ、確かにまあ、グラインドコア、まあまあ、向こう行って分かったのはやっぱり、うん、こう日本のそのまあ、昔から結構なんだろうな、まあ、海外を意識してやっていらっしゃる先輩方のバンドはやっぱりすごい認知度がやっぱりあるんだな、うん、まあ、グラインドで言ったら、まあ、アンホリーグレードとか、うん、まあ、まあ、ブッチャービシーもそうです
し、はいはいはい、
まあね、メタルでも、まあ、サバトとか、
はい、
アビゲルとかサイとかやっぱりみんな知ってますし、うん、やっぱりね、それなんかもうすごい、もう他にも日本のハードコアはもう大好きなやつもいっぱいいて、うん、ね、ガーゼもギズムもディスサイドも知ってるやつばっかりだし
ガーゼも、
はい、そうなんですよねすごいやっぱり影響力がすごいんだなっていうのはめちゃくちゃ感じましたね、
はいはいはい、なるほど。確か前に聞いたことがあって、台湾とかってブラックメタルが実は一番盛んだとかっていう、
あ、なんかね、そういう本とかも出てます ね今、
はい、うんうん、
ブラックメタルってね、あれ台湾多い
ん
で、
うん、
インドネシアはあんまりブラックメタルはそんなにいないっぽいです、ね、
やっぱデスメタル大国
なんからしいですね、
は
い、
なぜか本当にデスメタルですか、ブルメタルデスメタル、
うんうんうん、
だけなんか異常に多いっていうのがそうなんです
ね。そういうところにこうやっぱこう日本からポンと飛び込んでって、でいわゆるその典型的なブルタルデスとかっていうわけじゃなくて、その話題というのトリオっていう形じゃないですか、はい、そこら辺だから他の人たちの反応っていうのはどうなのかなって言って、
まあそうですね、やっぱりその元々のきっかけになった、うん、のがそのあちらで、のブルーデスのデッドスクワットっていうすごい人気なバンドの、うん、ジャパンツアーで一緒になった時に、うん、気に入ってもらえたところから始まるんですが、
はいはいはい、
で彼らともスプリット出してで、うん、本当に有名なバンドで、うん、それで、まあまあ、どこまで僕らが気に入ってもらえてるかっていうのはちょっとわからないものの、うん、すごい多くの方に知っていただけてるっていう現状はあると思いますね、はい、
はい、やっぱりあっち行ってこう反応とかって全然違うんですか。
そうですね、まあ、ライブによっても違いますけど、まあ、でもすごい、まあ、わーって盛り上がる時もあればなんかずっとこうチラッと見られてることもありますしまあでもやっぱり声かけてもらえることはすごいやっぱ多くなりましたかね。ケンタッキー の店員とかに、うん、ハンドリバーじゃないかとかって言われて一緒に写真撮ったりとか、そう、ね、
まあ、それもだからデッド
スクワットの影響なんですよ。
ただ、まあ一緒にやってスプリット出せたからなんですけど、結構ね、空港とかで、
そう、空港でもハンドリバーしたって
言
ってる人がいるみたいな。
イミグレーションの人が一緒に写真撮ってくれって言って、うんうんうんうん、一緒に写真撮ったこともありますし
デッドスクワットはとにかくすごい、
とにかくすごい、
なんか本当に、まあ、音ね、本当、まあ、テクニカルなメタルですですけど、なんかもうかなりもう本当にメタルといえばデッドスクワットみたいな感じになってて、みんなもう若者も憧れのカリスマみたいな、そういう感じなんです。
でそういうバンドとまあ気に入られて、ね、一緒にスプリットを出せたってことで、まあ、確かに
そうです、
バンドの知名度向上にはかなり
使う、ラッキーなことですね。
でその界隈の、
はい、
要するに仲間たちともどんどんどんどん仲良くなってって、
うん、確かにそうなりますよね。
でそれでこっちでそのインドネシアのイベントをやるようになったっていうきっかけなんですよね、うんうんうん、はい、はい、
なるほど、
はい、
いやなんかそのだからなんか意図的にそのいわゆる和を打ち出してるバンドって、はい、その国内での活動よりもだけど外に出てくる人たちって結構いるイメージがあって、
はいはい、
特にそこら辺はやっぱり狙ったのかななんて思ってた、ま
あ、ただやっぱりそのやっぱり自分が好きなバンドの日本の尊敬してるバンドの方で、うん、海外に出てるバンドってやっぱ憧れで、
うんうん、
もう当初からそういう気持ちはありました。
はいはい
はい、
やっぱり何かしらの方
で、はいはい、
ワールドワイドに動きたいなと、はい、
やっぱそういう希望がやっぱあったし、うん、まあ、さっき小野くんも言いましたけど、うん、あっちに最初行った時にやっぱりあっち の, そのアンホリグレイブの CD とか売ってるんですよね、うんうん、やっぱそれ感動しちゃって、うん、でそういうね全然知らない国の人たちが日本のそういうバンドを知ってるっていうところにやっぱ僕なんかすごい感動しちゃって、やっぱそれが一番大きいですね、海外でやりたいっていうその、あの気持ちがありますね、やっぱり、はい、
確かにね、はい、だから何とかやっぱりこの番組にも、その海外から音源出したバンドさんの話とか聞いたり、あと向こうのレコードレベルと直接コンタクト取り合ったら割とこうスムーズに音源リリースに至ったとかっていう話を聞くにつれて、いや実はなんか今本当にその辺の敷居って、昔はねもっと高くても全然乗り越えられない壁だとかって思ってたんだけれど、実はそうでもないかもねとか、あるいは向こうに行ったら行ったでやっぱりこう聞いてくれて気に入ってくれる人たちたくさんいるし、うん、その中で我々が気づいていないなんかその日本的なものとかなんかを感じ取ってくれる人結構いたりするよねっていう話はよく、
あの僕ら今今ブッチャ ABC ってはい、バンドの、うん、ナルトシさんって次ナルトシさんのオブリテレーションレコードというところから出させていただいてるんですが、はいはい、まあ、そもそもそのブッチャ ABC も、まあ、その前にやった CSSO とバンドもやっぱりかなりこの海外との交流を、うん、強くやってた方主催のレーベルなので、はいはい、やっぱそういうところもかなり意識して例えば、ま、うん、マーチとか音源も、うん、アドバイスいろいろ受けながら、うん、ちょっと作ってるっていうのが、うん、今の現状ですね、うんうん、はい、
なんか特にその本当去年今年去年一昨年か、はい、ぐらいあたりのところからその、まあ、小野さんがやってるからっていうのもあったんだけれど、いやでもただそのやってるっていうだけじゃなくて、その海外での評価とかが国内でも追いついてきたなっていう感じはあって、特に今回ミニアルバムは、はい、ユニオンでもなんか売り上げちゃって、ね、
今日です
ね、堂々のランクイン
と、いや、まあ、ありがとうございます、はい、
いうところで、はい、まあまあすげえな、
あ、いい、まあ、でもやっぱ小野くんが、はい、入ってくれてから、はい、僕ずっとバンドやってなくてですね、うん、でその初めてカンダリバースでこのシーンに入ってきたような感じなんですが、はい、やっぱ小野くんがそのシェルフショックやってって、はいはい、やっぱ小野くんとこう仲良くなって本当にいろんな人たちと話できるようになったんですよ、うん、はい、やっぱそれは大きかったと思います、僕らみたいに本当に、ね、ノルマ最初から払ってもずっとこうやってたバンドでなんですけど、やっぱ小野くんからこの方この子のドラムですよとか、はいはい、まあ、矢野さんもそうですけど、ここのこの方このドラムこのバンドのボーカルの方ですよって、やっぱ僕らって結構メンバーってバンド知っててもなかなかお会いしたりしないので、それは自分の中でやっぱいろんな方たちとお話できるようになったっていうのはやっぱりすごい一番大きいことかなってちょっと思ってますね、
はい、人のつながり
というか、いやもう本当にやっぱずっとねこのシーンにいた人間なんで、小野君は最初やっぱ伊藤さんとかシェルショップの伊藤さんとかと喋った時はちょっとやっぱり感動しました僕は。
いや、わかります、俺も高校生の時カバーしてたんで、
あ、そうですよ、ね、
シェルショップの曲
ディスコのスインサイドコピーしたの
かそうそうそうそう、いやだからこの間ね、ライブで一緒にやった時に、はい、そうあれ入った瞬間うわすっげえ混ざりてえとか
って思ってだからやっぱり小野くんが、まあね、いろんなとこで叩いてますし、やっぱそういうところで小野くんがやってるバンドっていうのは結構大きかったと思うんですよね、それは僕らにとってすごい嬉しいことで、まあこういうなりですし、まあ一回見たらちょっとこう
インパクトめちゃくちゃありますよめちゃくちゃある、
まあ、ちょっとね色物っぽくてあれなんですけど、
いやでもあれただ本当にぐちゃぐちゃだったら全然なんかそのいわゆる色物かっていう感じがするんだけど、今日ライブをね実は見てその足でそのままやってるんですけれど、その和太鼓とドラムの絡みがかなりシンクロしてるじゃないですか、あれ暴れながらあんだけやってるけれど実はすげえ大変なことですよねって
そうですかね、まあまあちょっとねやっぱり結構まあ派手にずれちゃうと結構すぐ分かるので、まあ、気をつけはしてますけど、
まあでも完全にやっぱりうちの要は小野くんのドラムなんですよ、うん、結局小野くんのドラムがあって、うん、そこに僕とまあ海輝が乗っかってるっていうスタイルだと思うんですよね、はいはい、だから逆に小野くんがちゃんとやってくれてれば、うん、全然僕らは逆に遊んじゃうというか、だから小野くんはまあ大変だと思うんですけど、うん、まあ結構それを意識して、まあ、やっぱ小野くんのドラムだからもうがっつり出してもらって、はいはいはい、その上に僕ら乗っかってもうちょっと、
じゃあいついかなる時でももうそのモニターからドラムの
声を聞いてみたいな。そうです、もうとにかく小野くんのドラムの
音、まあ、確かに、まあ、ドラムがねしっかり聞こえてないとやっぱり
確かにできない音楽ではありますよ、
聞いてからも分かりにくいじゃないですか、
うんうんうん、
なんかね和太鼓ポカポカやってるなっていうだけの印象で終わっちゃってもちょっと、うん、乗りにくいと思うので
、確かに確かに、はい、だから曲的に本当に聞きやすかったのは思ったんですよ、
キャッチーも、はい、かなり
キャッチーもそうです、
まあ、それはすごい意識 してますやっぱ、
うんうん、
やっぱりなんだかずっと分かんないようなやつだと、うん、そのいわゆる下町感とかお祭り感っていうのが出なくて終わっちゃうので、うんうん、だからそこかなりリフを口ずさめるようにとか、
はいはいはい、
ちょっと鼻歌でもポロッと出てくるようなとかっていうのはすごい意識して作ってるんですけどね、
うん、実際どうなんですか、曲作りっていうのはバンド的にはどうやって進めていくんですか、
まあ、もう完全に僕が持ってきて、
はいはい、
でまあ、大体8割ぐらいで持ってきて、うん、あとは小野くんとか海輝くんの、
はい、
結構好きなようにというか、もうこれ、はいはいはい、こういう感じでっていうのはもちろん言うんですけど、でも大体いつもこう思って曲持ってくると、うん、大体それ以上で小野くんとかも返してくれるんで、なんか逆にあまり作り込んでいかないで、
はいはい、
さらっとしてって、おいおい、あとはもう
よろしく、
そうなんですよ、もういつも自分の想像以上にしてくれるんで、だからまあ基本的には3人で作ってるような感じですけど、まあ、ただコンセプタブルなものは僕がやっぱり、はい、作ってるような感じですね。
お二人も大体そんな感じですけど、他のバンドとの違いとかってそれぞれ意識したり考えたりとかってあります？小野さんなんか特に他にもいろいろやってるわけで、
まあでも基本的にはまあ周りにまあ合わせつつ、
うん、
まあ安定感を出すっていうのは、うん、あまり変わらないですよね。
海輝さんはどうですか？
小野さんが組み上がってからどうかやってくれるかなみたいな、
やっぱりまずドラム組み上がらないとここでさらに上乗せできないなみたいな、
まあ、でも曲としてはまあ最初から和太鼓とドラムと、
うん、まあ、コンセプトもあって、
まあ、こういうドラムのフレーズにこういうドラムの和太鼓のループを乗っけるのが、
うん、
厚みが出ていいんじゃないかとか、
うん、
まあ、まあそういうのも考えて作ってますけどね。
なるほど。
結構やっぱうちベースがいないので、うん、ベースの音を埋めるっていうのは結構言ってます、
海輝君は。はいはいはい、はい、あ、でもそれすごい、はい、なんか分かります、分かります。
結構やっぱりギター1本のとこって、うん、ベースの音絶対出ないので、うん、まあ、そこはもう結構海輝君にはとりあえずベースのラインとかを意識して、
うん、
その空間を埋めてほしいっていうのは結構言ってますね、う
ん
う
ん、だから和太鼓の低音が本当にそのベースの刻みみたいに聞こえるんですよね。
ああ、もう嬉しいですもん、そう言っていただければ
だからその、そのブラストがちゃんとブラストに聞こえるというか、
はい、うん、まあそう聞こえてれば、
ね、あ、嬉しい
ですね、はい、音全く薄くねえなって思う、だからこれはこれでありとかって思いながら今日聞いてたんですよ。
ただやっぱりその非常にやっぱ悩みながら、
うん、
今でも悩みながらやってますね、うん、やっぱりその海外だと和太鼓の音がそもそもわからないので、
うん、
最近ちょっとその PA さんに伝わるのはなかなかやっぱり伝わらない。
確かに音作る上ではね、
そうなんですよ。で結構やっぱね和太鼓の音のそのもののことの感じが分かんない人に和太鼓の説明するのって結構難しくて、で特にフェスなんて全く音出しできないでいきなり始まったりするので、そこら辺がちょっと今後課題かなと思ってますけどね、はい、
だからまあよりねその和太鼓も知っていってもらうっていう、
そうですね、やっぱ難しいですよね、はい、
他にいないがゆえの難しさ、
そうですね、
はい、というところですね、はい、 かりました。まあというところでね、本当世界海外的にも、今そのこう進めつつあるこのカンダリバス、じゃあもう一曲、アルバムから聴いていただきたいと思いますので、また曲紹介お願いします。
まあ新しいEP から、はい、踏みにじれ。
ということで、カンダリバス、グラインドサージカルシュラインから、踏み入れで聴いてもらっております。で、今日紹介した曲が入っている音源の紹介をそれではお願いします。
オブリテレーションレコードというところから、はい、出させていただいてます、グラインドサージカルシュラインという、はい、EP に一応なってます、
はいはい、全部で9曲ですね。
そうです、
はい、で全部約15分
です。そうですね、はい、本当はフルアルバム作った予定だったんですけど、ちょっと足りなくて EP になりましたが、はい、で、まあ、インディーズ の CD を扱っているところであれば、大体扱っていただいていると思いますし、大手通販サイトでも、お買い求めいただけると思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。1200円です、
はい、1200
円よろしくお願いします、
はいはい、ということで、ね、こちらぜひお買い求めいただければというところでございます。まあ、当然、これショップで買う以外、ライブで、物販で買うことができますので、そのライブの告知の方も合わせてお願いします。
はい、1月14日、高円寺2万電圧、
はい、
15日中野ムーンステップ、
はい、
26日、沼津スピークイージー、
はい、
で2月は、1日西横浜エルプエンテ、
はい、
9日、うん、新宿デュース、
はい、
ここはブッチャー ABC との、ツーマンギグになっておりまして、一応チケットソールドアウトしております。
はい、当日だったら統計が出るかもしれない、
もしかしたら出るかもしれません、よろしくお願いします。はい、で16日は新宿ロフト、
はい、
で29日、新宿メリーゴーランド、
はい、
で3月は22日新宿アンチノック、
はい、
そして4月4日我々の、主催でありますインドネシアの、はい、エクストリーム、ミュージックイベント、
はい、
エバーラウド、
はい、
今回は4回目になりますが、はい、新宿ワイルドサイドで、行います。どうぞよろしくお願いします。
はい、というところで、まあ、毎月で3本4本ぐらいはライブが入っていますけど、はい、この4月は、ご自身の主催イベント、
はい、
海外から、インドネシアから3バンドですか。
インドネシアから1バンド、ネパールから1バンド、一応メキシコから1バンド、
はい、となってます。すげーワールドワイド。
はい、
はい、というところでバンドも気合が入っているということです。ぜひ、足を運んでいただければと思います。まあ、とにかくその楽曲のキャッチーさでもブルータル、そして、和太鼓ということで、かなり、面白いバンドだと思いますので、ぜひぜひ、チェックしていただければと。
ありがとうございます。
新年、この神田明神の話とか非常に聞けて私とても気分がいいです。
ありがとうございます、
はい、というところで、今日は神田リバスにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
Radio TNT. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.